ね、もう。ああ、そう。今日うん、ビレッジヴァンガード行ってきた
と。ビレバ行った。
ビレバ行った。いや、俺割とビレバ行くわけよ。
あ、はい、はい。
なんか俺の好きそうなアイテムいっぱいあるやん。
俺ね、ビレバンあんま行かなきゃからね、想像がつかない。ドンキと似たような感じだな。
もうちょっとなんか、ドンキは日常雑貨やけど、あれはなんかもう、もう日常でも役に立た、なんかもうもっとなんかカルチャーな。
アウトローなんだ。
そうそう。
すごいアウトロー。
おもちゃとか。
こんなものあったんだみたいな感じだね。
そうそう、もう雑貨や。
はいはい。
なところっちゃけど、
はい、
まあビレバン行って、あの漫画のコーナー行ったら、はい、おっと見たら、あの魔法使いの嫁。
うん、おお。
5巻。
え、5巻出たの？
出てた。俺も、お、出てたって思う。
本当に最近じゃない？先週、先生出てなかったよ。
そうそう。いや、もう最近。
だよね。
最近、出てて。おお、出てるじゃんと思って。いや、もう、あ、買おうと思って。もう本屋さんじゃない、もうビレバンで買おうと思って。もう、
はいはい、
もうその場で撮って、買ったったで、
うん、
5個目でさ、チラッと、iPhone の、
はい、
魔法使いの嫁の iPhone のカバーを持ってたわけよ。で、まあ、でも、カバーって言ったら、分かってて、ペラペラの薄いプラスチックに、
うん、
なんか、裏側にプリントされてるやつみたい
な。まあ、ね、
お、まあ、一緒、おっと思ったけど、うん、おーみたいな。あ、でも、ちょっとなんか、おーと思って、
はいはい、
ちらっと、まあ、お値段を見たわけよ。
うん、
2,500円。
2,500円。相場はいくらぐらいだって。俺、iPhone カバー持ってないから。
いや、俺も分からないけど、
まあ、だいたい、1,200いくら高くてね。
2,500円よ。
あ、でも確かに。あ、
プラスチックの。プラプラのやつに。で、だから印刷もよーく見たら、なんか結構なんかもう、
もうなんか UFO キャッチャーでも、なんか下の方にある。
そうそう。白いカバーで貼りましたぐらいの感じのやつで。2500円よ。
うん、
わーと思って、
うん、
吸って戻して、おもつかりの梅だけ買いました。
はいはいはい。
うん、よ、ねえと思って。
あのね、まあね、ちょっと話は変わるけど。結構さ、今、ロゴを考えてるじゃん。
あ、
何個か。川崎も1個あるし、モノザイモンも1個か2個出してきて、うん、まあまあ、アップできる機会があったらアップしようと思うんだけど、それで、例えばね、まあ、そういうのを作って出すとして、2500円ってなった時に、それを売る、まあ、あれはないなと思って、でも、まあまあ、もちろん物が違うよ。
物
が違うけど。
価値が違う。
2500円か。でも、あれだって、プラスチックのやつなんて100円ショップで買えるでしょ。
そうそう、100円ショップで買えるし。
プリントアウト10円でできるでしょ。
10円でできる。
50円か。50円でできるでしょ。
できるって思ってさ。
作れよって思うよね。
そう思って。それで、2500円って、誰が買うんだろうと思って。
そう
です
ね。それだったら、革とかだったらさ。
ああ、そう。
全然話違うじゃん。
革とかで、1万円とかやったらまださ。
そうそうそう。
ああ、確かに。
むしろ買いたくなっちゃうみたいな、ね。
ちょっとそう思うけど。
なんでそこ行ったんだろうね。
とか、なんかこういうちょっとアルミのやつでさ、なんか削りてなんか、
あ、そうそうそうそうそう。
それで、ちょっとまあ本当一個。
3000円とかね。
3000円とかもっとなんか5、6000リアルな値段だったらさ、ああ、ちょっと迷って。
なるほどね。
まあいいなと思うけど買わないけど、2500円さ、むしろ誰が買うんだろうって思ってさ。
なんか他のことを考えてしまうよね。これを2500円とすることによって他のものが安く見えるみたいなさ。だからそういうの狙ってんじゃねえかなみたいな考えちゃうよね。そうそう。
あ、でもそう考えたらなんかその漫画はだから500円、600円
とか。なるほど。
なんだろう。なんでこれ売ろうと思ったんだろう。なんかずっとそれで悩んで、まあ結局行くよ。まあ、
それはね、それは買いませんよ。
そう、買いませんし。
それは買いません
よ。普通に読んで内容見たら、やっぱいいね、みたいな。
4巻までは読んでた。
読んでた。
ああ、そうか。
で、5巻も、ああ、やっぱいいね。
俺も読もう。
で、なんか、
今日明日中にも。
また、アニメ化するらしいです。
ああ、はいはいはいはい。なんか、するらしいね。
うん。
アニメ化するといえば、そう。駄菓子菓子。知ってる？
知らん、もう。
見てみ。絶対気に入ると思うよ。
あ、そうなん。
本当に、無人のバス停で、チューペット食うような。
ああ、その
漫画。
意味がわかんねえ。
お前でもそういうの好きでしょ？
でも好きやけど。
無人のなんか駅とか、
ね。あ、でもなんかその隣あたり、駄菓子菓子あった。
飲むみたいなさ。
あった、駄菓子菓子。なんか漫画があった、その隣あたり。
なんかね、結構あるあるを語る感じが、ちょっとグルメ漫画みたいで、そういうのはあんまりあれだったんだけど、でもああいうシチュエーションとか、そういう田舎の駄菓子屋っていう雰囲気をたまに出す時があって、もうそれがすごい面白いっていうのあるね。今、アニメやってんだよ。
あ、駄菓子菓子って、そういうこと？
駄菓子屋さんの、駄菓子のお話。
あ、俺さ、
駄菓子菓子。
そう思った。
バット
と思った。俺さ、そうなんだ。ごめん。全然違う。
バットオンリーの。
そう、駄菓子菓子。だからなんか、そういうなんか、うん、なんか、ごめん、鼻水。あ、そう、駄菓子菓子ってそっちの方？
駄菓子菓子。 まあもうネーミングの由来はよくわかんないけど、でもそういう話。なんかその、田舎の駄菓子屋さんを経営してる一族じゃないけど、その、まあまあ、お父さんがいるわけよ。うん、で、ギャグ漫画だから、息子は、継ぎたくないわけよ。漫画家になりたいって話をするんだけど、
ある日。駄菓子屋継ぎたいって息子いないだろ、
それ。そうなんだよ。で、シダリアカンパニーっていう令嬢、社長令嬢が直接出向くわけよ。なんでかっていうと、その、駄菓子屋さんを経営してるそのお父さんが、駄菓子にすごく精通してる人でスカウトしに来たけど、うん、俺はここを持ってるからできないけど、息子に継がせることができたら考えてやろうっていうので、その、可愛い子と、いわゆるその、まあ、いわゆる感じだよ。可愛い子が来て、その主人公の男の子が振り回されていく話。
ああ、俺好きそうや。
で、その女の子がいろいろ駄菓子を知ってるわけよ。これのこういう食べ方が、もう目に、なんかそういう、そこがポイントみたいなのをめちゃくちゃ熱く語る漫画。
なるほど。あ、そうそう、ちょっと好きそう
か。結構面白いんだよ。
あ、好きそうかもね。駄菓子か。
でもアニメって思ったけどね。
あ、そうだね。
そう。
爆音もアニメになる
よ。あ、そう、爆音もアニメ。
この間だから TV みたいなんか。
あ、TV みたいな。
すげえなんか。盛り上がってるね。すごいね。
オープニングもまたすごいね。ボンボンライドオンと。
もうなんか。
なんかね、すごい勘違いだけど、被せてきたねって思っちゃったよね。
うん。もういいよ。
うん。はい。
はい。ということで。
という形でね、まあまあ、始まりましたと。久しぶりですね。
はい。
まあ、そんな感じで CM 入りましょう。うん、
はい。
ライドオンラジオ。
会社の集まりを抜けて外に出ると初夏の風が体を通り
抜けて、まだ春だよ。
この季節になると昔のことを思います。川崎です。
はい、ね、まだ春なんだよ。あのね、よくね、中国でも、ね、言いますよ、春眠暁を覚えて。
ああ、なんかいいことじゃないか。
まあね、今日も一日ね、寝てしまった。
あ、そうなの。
そろそろツーリングしていこうかなと思います。そんなまだね、初夏にはほど遠い睡眠引きのジェベリスの仲間です。
はい、
はい、ということでね、
会社の集まりに対してきました。
すいません。これね、実話なんだよね。
実話なんですね。
そう、
西ヶ谷はカラオケだっていうのが見えてきました。
ご覧があったんです。
あの、キリンの実写化の映画の、あ、最初の方見てください。
興味あったら見てい
ただきます。これがやりたいなってことです。
電話かかってきて、もうね、あの、最初の第一声がそんな感じだったね。俺が、まあまあ、俺が家でダラダラしてたら電話かかってきて、おぉ、そういえば今日なんか集まりがあるんですけどさ、出たら、カウンカー逃げてきて、俺最初、はって
。何を、いきなりこいつ何を言い出したんだ
ろう。そうか、じゃあカラオケ行こうか、俺たちで行こうかみたいな話になった。いやいや、俺はこれも、行こう、やろうぜみたいな。
俺はこれは伝えたかったんだよ。
で、帰ってくるやいや、それはお前 YouTube に楽やと。YouTube はこれがやりたかったんで、なるほどなと。コーヒー引きながらそんなことをね、考えました
ね。
まだ春なんだよね。つい最近、ひな祭りが終わってね、ホワイトデーが、まあ終わりました。
なんかもう、ひな祭り、なんか、まあ、ひな祭り存在がなかったの、俺
は。まあそうだね。ひな祭り、
忙しかった。
ないなぁ。ひな祭りって言ったら、イコール、りょうさんの誕生日って感じだな。
それも知らない。
ホワイトデーも特に何もないからね。
何もないよ。何もないよ。ただ僕たちが与えるだけだよ。毎回同じ
よ。まあ、あれだよね。聞くところによるとね。ホワイトデーがやっぱり一番そういうのは、あれが多いらしいね。ギフトとかやってる人。バレンタインよりもホワイトデーが多いっていうのがちょっと疑問だよね。まあ、よくわかんない、ね。
わかんないけども、日本のその風習か知らんけど、もらったらお返しっていう。
もらってないのにお返しするからね。
そう、もらってないの
か。多分なんかバレンタイン以外でいろいろもらってる手なんだろうね。
なんだ
ろう、ね、もらってて当たり前というね、なんかそういうのがある
んだ
ろ
う、ね。今日お返ししたんだよねっていう。
はい。ということでね、話は戻りますけど、2ヶ月間でね、ほぼ2ヶ月、ライロンラジオ更新してませんでした。まあね、理由はいろいろあるんだけど、まあ、今は第一にちょっとね、忙しい時期は時期なんですよ。まあみんなもそうでしょ、この時期は忙しいよね。2月、3月。まあ、4月と年度代わりは多分難しいと思うんだけど、特にまあ忙しかったんで、特にそういうまあはっきりまあ生活を削ってやるもんじゃないと、まあね、まあ、けじめをつけてやっていこうと思いますが、はい、できるときはやっていこうというわけで、今回も進めていこうと思います。はい、ということでね、今回の話としては
何を、
とりあえずさっき言ってたのだっけ、 オープニングはなんか、
なんだっけ、なんだ、何を話した
の？俺もね、何の話した
の？魔法使いの夢の、
あ、そうそうそう、そう、
ね、
カバーとか、カバーの話だよね。そうそうそう。あ、じゃあロゴについてもちょっと、ロゴとかホームページについて
か。あ、そうそう、なんかそのロゴをさ、なんかその作ったって言ってた、あの、
本座右衛門だね。
本座右衛門、うん、それ見たわけ。あ、なんか、あ、なるほどって思って。
結構ね、俺もね、いいな、まあ、ちょっと細かいとこ直してほしいな。
確かに直してほしいけど、言いたいことは分かる。気持ち、
すごい
伝わってくるものは伝わって
る。何がすごいって、ペイントで作ってんだよね。
で、なんかさ、おしゃれだよね、やっぱなんか地味。
すごいね、なんか、
狙ってないおしゃれ。
最初、俺、灰色背景にしようと思ってで、灰色背景だと暗いなと思ったんだよ。で、それで、ポンザイモンに、もう今度ホームページ作るんだけど、なんかねえのみたいな話をしたら、あーなるほどみたいな形でパッと作ったらこれで、あ、これ灰色にめちゃくちゃ合うなと思って、もうぜひアップしたの見てもらいたい。
なんかもうすごいおしゃれでさ、
すごい、
なんかさ、その俺のもうおしゃれとなんかその
あ、なるほど、
なんかわかるよ、なんかもうこのまま缶コーヒーの銘柄にしていいぐらいのおしゃれ。
そうだよね、俺これ缶バッジにして しろって提案があってね、企業があったので、
なんか
これをしてもいい
んじゃないか、狙ってない、なんかそういうナチュラルのオシャレっていうのはこういう、こうやって出てくるんだろうなって思って、また身内褒めになってしまうけど、
すごい、
いいんだよ、いい、いや、いいと思う、
ね、ネーミングセンスも俺気に入って、スタジオ ROR、
うん、そうそう、
こんな感じでどんどん進め
て、いやもう俺これで決定でいいと思うよ普通に。
あ、じゃあ俺だから2つで、2つ川崎のとこれで、
あ、それ
で、これはどっちかっつうと文字とかにも使えるタイプ、
あ、そう、
で川崎のも本当にバンって感じ、
まあ、あれはなんか
革ジャンの後ろみたいな感じ、
あ、そう、
でこれはもう胸とか、もうなんかそれとのいろいろ使える、名刺とかにも使える
そんな作る予定ないけどね。
川崎はどっちか名刺の背景になんか県庁育ちのシンボルってあるじゃん、そうそうそう、住民票のあんな感じ、あんな感じ、
いやいや、分かった
、あんな感じつけようと俺はそう思ってんだよ。まあみんなもね見ていただい
て、
気になったらメールしてたり見てくれ
るな、いや、なかなかいい出来と思いますよ。これ、これね、電波
って。これはラジオで。
あ、ラジオ、多分電波って飛ばしてますね。
でね、ホームページでね、一個困ってるのがね、なかなかオーディオプレイヤーをつけられなくて、結構ソースの書き方が難しいというか、ややこしくってね、どうやったら再生できるオーディオプレイヤーをつけられるのかっていうのを検討してます。それさえつけられたら、あとデザインと、ちょっとリンクのボタンの設置とかで、ボタンもいろいろポンザイモンが考えてくれたんですよ。この設計とかでね。これ、
ああ、いいなと思った。
まあ最初にインデックスがあって、横のバーみたいな感じでさ、あったらインデックスとか、ラジオのコーナーとか、なんかいろいろね、イラストとかいろいろ書いて、その他っていう。ここ全面になってるけど、俺考えてるのは、ここの辺に川崎の、真ん中の中央、ちょっと上ぐらい。
いいね、
で、ここら辺に、このスタジオ ROR っていうのをロゴみたいな感じで、ちょっとコピーライトみたいな感じにつけて、やりたいなって思ってた。
なんかいいよね、なんかこういう頑張って作る、なんか素人がなんかある時間を作ってなんか作りましたからいいよね、
そう、
なんか頑張ってなんかすごい、
あれもそう、あんまね、
そういうのじゃなくて、なんか素人が本当になんかありあ余った時間は、あ、
なんか太極拳とか合気道とかそっち方向のなんか感じだよね、もう、なるほどみたいな、なるほどみたいな感じの、
余った時間を作りましたよみたいな感じがあっていいと思うじゃね、もうできすぎてなくていいんだよ、
空間を、まあうまくは使えてないけど、うん、空間を使って作ってるんで、
これぐらいいいと思うよ、
はい、
うん、よく頑張ったよ、はい、
そう、
はい、
そう、まあ小説の方は全然
進んでない、全然進んでないですよ、
もしかしたらもう全部バッサリかもしれないっていうね、丸替えしちゃいますよっていう感じ
で、いやいや、でもそれでも進んでる方なんだよ、
そう、なんかね、でもね、まあまあ私が一番思ってるのはこのこれをちゃんと完成させることよりもこういうのいろいろやっていけば、
そうそう、
まあ、なんかつながんじゃねえかみたいな、
でなんか経験にもなし、俺何もやってないん
で、そうそう、別にそれでいいし、なんかそういうものなのね、なんか前も川崎言ってたけど、ためになっちゃいけないなとは思うけどね、
そうそう、
それがなんか計画的に物事進んで全部うまくいくのがいいんじゃないと、計画立てる、まあ、立てるは立てるもいいけど、やってまあできなくってもまあその冒険をすることがもうすでに
大事っていう、
っていうのが、まあ、それが趣味だなとは思いますよ。
俺はそういうの伝えたい、
仕事じゃないんだよねっていうのは思ってるから、
ね、使命感っていうか、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、なんかもう
だからどんな企画でもやってみたらできるぐらいのこの手軽さがいいかなとは思います、
はい、
はい、そうだね、
勝手にもう勝手になんか話してみて、
でもね、やっぱりね、 多分ね18回17回とかのラジオを聞くのと今の多分声とか聞くとやっぱり明るさが違うな。これが何を示してるか、やっぱりあったかくなってくる。
そうそう、
吹雪するんだよ。
そう、あ、そう、
もうね、冬はねだるくってだるくって、もうなんかもうもう何も出てこないよね、頭の中。もう早く過ぎ去ってくれと。
俺もなんだかんだで、ね、まあ、冬も冬でいいって言うけど、やっぱり、
まあまあまあね、いいというのも分かるのよ。どっちかというと私はね、冬の方がね、服がいろいろ着替えられるっていうのが あるんだよね。夏って着る服ないじゃん。着る服ないし、細い人がシャツとか着るとさ、めちゃくちゃ細くなっちゃうじゃん。
ダサい
し、俺長袖着たいのができるだけ、七分袖と
か。ああ、わかるわかる。俺なんかあえて長袖着いてまくりたい派。
そうそうそう、
まくってなんか細かさ。
そう、俺だからもうあんま T シャツ、だから一番かっこいいのはジーパンに白 T なんだけど、痩せてる人がそれやるとなんか、うん、なんかもうなんか身ぐるみ剥がされたんですかってなるから、
う
ん、
そう
そうそうあんま嫌なのよ。そういう点で冬は好きなんだけど、気温とか気候条件としてはもう最悪だから、あとイベント的にも最悪だからもう何やお前何やってんだよと。だからそういう意味で今最後本当にあれやね、もうウキウキ
ウキウキしてたんだよ。もう本当になんかもうそこら通勤かもしれないなんかライダーを見るだけでもさ、ね、ワクワク、なんか嬉しくなんだよね。あ、今から通
勤あんまり急ぐなよっていう、
ね、急ぐなよってことがなんか
そろそろネズミ捕り始まるぞと。
始まるぞと。
春のパン祭りが。
春のパン、山崎春のパン祭りじゃねえよ。
皆さんも気をつけてください
。お皿もらわないように注意
しよう。京都府県春のパン祭り始まりますよ、そろそろ。
お皿をね、ポイント貯めてもらえ、もらわないようにしてください。
とんでもない額取られるよね。
そう。
伏見まで行かなき
ゃいけない。俺一回行ったけどね。
私も一回行ったけどね。
でももう、かれこれ2年ぐらい捕まって。
ああ、そうだよね。まあ、確かに、慣れてくるとね。
俺、VMAX で最後やった。
あ、そう。
VMAX の、うん、で、スピード違反して、ネズミ捕りで引っかかって、あの、免停の、なんかその前の、なんていうか、免停じゃなくて、なん
だろう、黄色い紙だった。
黄色い紙なんだったかね。で、なんかその、ちょっと高い授業で、なんか、嫌な映画見せられてね、高い。
ああ、初心運転者講習受けたの？
俺受けた。
あ、受けた。
受けたよ。
あれ全部オーバーした。
オーバーした。
あ、そうだっけ。う
ん、俺なんだかんだオーバーした。
あ、そうなんだ。
いや、私は、うん、でなんか高いお金払わせて映画見せられたわけよ。すんげーバッドエンドの映画を。
そうです
よね。すんげーバッドエンドの映画見せられてさ。
もうやばいよね、あれ。
あの映画見せられてさ。
だってさ、
暗い気持ちになって帰る。
しかも伏見、まあもう私特に午前乗り遅れて午後の部だったからさ、うちからあの何もないところで潰してんだけどさ、カフェの、ちょっと近くにカフェあったんだけど、そこに行ったりしてさ、4時間だよ。ジェットコースターでもそんな待たないよ。
いやいや、もう待たない。実に
何を引き込んで、
ねえ、高いお金払って。でもね、でもまあ大事だとは思うよ。
あ、ちょっとなるよね、でもね。
その、終わった後の、あれやった後のなんかその、すごい安全運転が半端ないよね。
理解できるよね。理解しやすい。
できるけど、
確かに。
けどなんかもう、たまになんか授業とかで、授業っていうか、なんかありやんか。
うん、戦争映画大っ嫌いだった。何が言いたいのって。
ただ、あの値段って、まあ、しょうがない。
まあまあ、値段はどちらかというと違反の値段だから、
ね。スピード違反した俺たちはそういうなんか
でもね、でもね、これだけは言わせてほしいんだけど、私はスピード違反でないです。
お前
も私は、入っちゃいけないってところに気づいてなくて入って、峠とか走ってたら、危ない道走ってたってことで、一個。と、あと、市場などはややこしいところ、市場川町ややこしいところで、ね、右折禁止で右折したからっていうのはあるんです。まあまあ、危ないんだけどね。右折しちゃいけない車が右折するから、他は真っ直ぐ来るけど、でも、だから、まあ、もう、まあ、そうだな。でも、スピード違反よりもしかしたら危ないかもしれない。
危ない。確かに。
それ理解してないから。でもね、京都は本当にわけわかんない。本当に、気をつけた方がいいよ。今度来る人にも。
気をつけ
今度来る人
にも。今度来る人にも
言っといた方がいいよ。ちゃんと曲がり道っていうのがあるからね。日本には。
じゃあ、京都来て、あの市場あたりをバイクで走ろうって気になるか。
だって、しょうがないじゃん、そこの近くで。あれが集まり。
ライダーは別になんかあっこ行かなくて、シューザンって宮間とか行くじ
ゃん。ああ、まあ、ツーリングとしてはね。
ああ、そうやね。
そうだね。確かに。 でももしかしたらその店に、例えばその近くにある店とか鴨川沿いにある店とかに、
あ、来るかもしれない。気をつけてください。
はい、皆さんも気をつけてください。
はい、
京都はね、一方通行とか多いからね。
多い、
うん、多いし、京都で、あ、これ他の県と違いな、まあ他の県であんま車とか乗らないから、特に長野なんて他の県と比べられないからね、ほぼ自由だ。オーストラリアからしたらまだ全然かもしれないけど、でもだいぶだって自転車で全力で23キロを50分の速度で走っても事故らないから相当速いよ。
早いね。
30キロぐらい出してる常に。それでも事故んないから安全なんだけど、京都って言ったら、なんだろうね。でもね、俺ね、他の人が言うほどタクシーとバス運転はそんなでもないなと思うんだけど、どう思う？荒いタクシー。
いや、荒いってか数が多いんだと思うよ。
でもそうそう、そういう感じだよね。別になんか急に車線変更したりしないよね。
しないけど、やっぱ数が多いからそういうのがなんか見受けられるから荒いなって思ってくるんじゃない？
そうかな、うん、俺だからそれがなくってさ、そう言うほどかと思って。
いや、でもたまに広いの俺やっても、ただそれ数が多いからそういうのがやっぱり、ただ見る回数が多い、
自然に多くなって、あ、よく言うネット見てる人が犯罪者多いみたいな、うん、そりゃだって日本人の犯罪者何パーセントだったら、
でだから
制限あるから多いでしょみたいな、
だからちょっとなんか荒いなって勝手に思い込みだけで、
はいはいはい、
全体的に含めたらもっと広い、もっと広いところ、福岡もだいぶ荒いな気がするけど、
うん、もっと名古屋とかね、車線数多いし、名古屋俺行った時は本当怖かった、ね、あとそう、大阪も怖い、あの難波の方は怖い、
難波はね
行ったことあるでしょ、あの太田ロードとかあるから、あそこ車線数多いし、どこで曲がったらいいか分かんないし、どっからが高速か分かんないし、駅もあるし、本当にわけわかんないね。
ね。
あそこら辺ほんと怖いね。だからね、それと比べたら京都の方がわかり、まあ慣れちゃったからなんだね。わかりやすい。
まあ、慣れてるから、
うん。だって決まってんだもん。ここは一方、ここは、だからここはこの車がこの方向しか通れませんと。全部決まってるからさ、そういった意味ではわかりやすいかなと思うんだけどね。あとはそうだな、最近結構、あの市場あたりバイクの需要で増えてる。
え、そうな
の？俺ね、京都っつったらバイクに不親切な街だなと思ってたんだけど、最近結構増えてきたなと思う。あとは24時間に縛れたら俺はバイクっつ
ったんだけど、俺だからいつも
あっちの方でしょ。あっちの方はね、
あくまで場所は
多いんですよ。
俺はもうアッコがちょうどよくて、でアッコ本当に大型バイク止めるのにすごい。
そうだね、確かに。
むしろアッコぐらいしか京都大型バイク止めれないじゃないぐらい
の。確かに。それがあと唐津の方にも行
く、あーなんかあったか、
うん、まあそこら辺もバイクで起こしてくると、あんまりバイクで市外に来ない方がいい。特に
あんまりって来ない方がいい。慣れてる人だったらいいけど、あ、特に大型バイクとかはちょ
っと。12月24日とか2月のあたりは結構ライダー多いよね。
なんかね、
サンタさんとか、マリオカート行ったな。
なんか行ってたな。
なんかウィリスとかマリオの帽子を持ったライダーがいると、お前ら何やってんだと、カード乗れよと。それだったらカード乗れよ。まあね、いつもさ、大体この時期になるとさ、あ、夏に何しよう、あれしようってさ、肝試ししましょうみたいな話をしてたじゃん。
してたね。
まだそういうのがないっていうのが、多分今年はね、あんまできないと思うんだよね。多分ね、休みがね、合わないんじゃないかなと。
いや、俺は、
多分、
俺は合わせられると思うよ。
なんかある？
あ、やりたい。
俺でもね、一個あるのが、まあこれね、これは多分本当に今年できるかどうかわかんない。まあ、だからいつも帰省してね、縁側があるんですけど、私の実家には。でも縁側でやりたいことリストみたいなの
が。俺まだいっぱいあるよ。流しそうめんやろ。
ああ、流しそうめんね。
流しそうめん。
あとは、なんだっけな。だから結構、
いろいろあるよ。
今は結構小学生でできなかったのやつけど、やりたいみたいな。
あとはだから、俺いつもじじあるけど、お前家にセロあるやん。
セロはね、ポンタイロの友達に返して、
あれね、
もう全然乗らないから、
あれね、
5万で買って3万で乗って、
あれね、
いや、俺の、あ、そう、何がやってる、縁側でラムネ飲みたい、
ああ、しょうもないこと
やけど、ラムネ飲みたいし、あ、で、そう、でもね、地元の駄菓子屋さん潰れちゃったんだよね、いわゆるああいう店、ああいう駄菓子屋さんがあったんだけど、もうね、
なんか潰れちゃって。
でもね、ラムネ飲みたいのよ。ラムネ飲んで、そう、なんか、ラムネに合う、前で言ったら七輪と三番みたいな、そういうコンビを決めたいな、みたいな。
ラムネに合う。
縁側かける、ラムネかける、なんだろう。
スイカとか。
スイカとラムネ合うかなっていうところ、結構だから合うかどうか、そのシチュエーションとして合うのと実際に体験して合うのって全然違うじゃん。だって最初川崎七輪にサンバって意味わかんなかったでしょ。
で夏にっていう意味がなく
ま
か
って
、秋に
わかるよ、
わかるよ、夏に七輪サンバっておおって思ったけど、なんかすごい、
そうだね、
もう普通だとそう思うやろ、お前も。
でもあれ秋だったじゃん。
あれ秋だから
初秋だよ。
夏
さんもめちゃくちゃ美味しい時期だった。
そうやったね。でもなんか長野って感じじゃん、せんかったやつ。
ああ、なるほど。まあ、それはね。あの時は雨だったしね。雨でし
ょ。でも。
さんまを焼いて。あのなんか限りなく生に近い最低限火を通したの。
低温でじっくりっていうの
が美味しかったね。はい、っていうのを、まあ、やっていきたいっていうのがあるね。あるあるときますね。
それとか、まあ、
あとは。
はだから俺たちの最大の目的、あそこに行ってあの曲を流す。
あ、そうだ、そう。
何だったっけな、
あれはね、あの俺もいつも忘れちゃう。だから霧ヶ峰に行っちゃう。
そう、霧ヶ峰じゃなくて。
霧ヶ峰じゃないんですよ。なんだっけ、
出てこない。
あそこだよ。
あそこ。
ね。
あ、全然名前が出てこない。どこだったっけ。
霧ヶ峰じゃなくて、千代の富士じゃなくて、
もっとなんかすごい、もっとなんか広大っていうかなんかもっと。東方みたいなところ。
そう、なんだっけな、
幻想郷みたいなところ。
なんだっけな、
あ、なんか出てこないんだね。流したい曲は出てくるんだけど。
そう。
あの、月は幻想のままにっていう曲っちゃけど。
なんだっけ。なんだっけな。霧ヶ峰じゃないんだよ。霧ヶ峰ばっかり出てきちゃう。あの、松本の方にあるところだね。なんだっけ。
あ、出てこない。
出てこないな。
俺、なんだったか。この曲を思い出すかなと思って。
おお、そう思い出すよ。なんとかが、高野山でもないしな、なんだっけ、グロか
そうだね、
長野秘境ね。
長野秘境って
さあ出てくるかな。ちょっと長野の秘境で調べちゃダメ。
秘境で調べ
ちゃ誰で、あ、でも秘境
白線出てくるんだね。
長野に秘境な人はいないってことだね。はい。
北海道ですね。
ああ、ほんとだ。東北エリア、関東
高知。上高地。
あ、そうだ、上高地だ。そう、高いがつくなと思
った。そう
っすわ。高いがつくってイメージだと出てくるんだね。
上高地、
ね。上高地。
これで出てくるんだね。
もう山登りだね。
本当だ、秘境って出てくる、秘境で調べたら出てくるんだから、なんかバイクでは行けないんじゃないのかな。
あ、だから、ちょ、排ガス規制があるの。
あ、行ってたな。
この、道もそうだけど、排ガス規制があった。ここから先は、もう、お前らみたいな、もう、ちょっと環境に悪いものは来るなと。
じゃ観光バスの方だけ持ってきてる。
観光バスはいいんだっけ。
あ、もうダメなんだっけ。
わかんない。
じゃプリウスで行けばいいのか。
そうだね。プリウスで行けばいい。
行ったら文句ねえだろ。
そうだね。あ、だ排ガス規制ってそういうことかもしれない。何 cc
か。
うん、だから原付とかあったらいけんじ
ゃん。あ、そうなの。うん、それ上高地でですね、上高地に行って、まあ、行ったことはないけど、それ上高地どんなところかもよく知らないけど、上高地に行って、あの、東方の、
そうそう、
月や幻想のままにって言っちゃった
いざ行って人がいっぱいいたら流せないからね。
流せない
から。私たち。
俺は流すよ。俺は流してやる。
あ、まあ、岩陰の隅っこ。
そう、隅っこで。
二人で、あいつは何やって、男二人で何やってんだと。
で、なんかちょっと、そこで、なんか、これみたいな、 ですけど。
そうだね。しれっとね。
しれっとね。言って、はい、帰ろうか、みたいな。
これね、ちょっとね、批判になるけど、俺ね、あれ嫌いなのよ。YouTuber のディズニーランドのロケみたいなやつ。
ああ。
何やってんのって、ちょっとね。
そうだね。
もう
これじゃない。
すごいな、すぐ終わらそう。
もうこういうの終わらそう。俺ら、これ言ってしまうと
思う。長くなるからね。
そう。
エンディングまで引っ張って
から、ね。引っ張っていくから、もうやめ。
上高地一回来て。
そう、上高地。
夏は伏見行くんだっけ？いつも行ったよね。夏のなんか秋の初めぐらいになんだかんだなってあそこに行くんだよね。芦田に戻る。
そうそう、芦田に。
あそこあのバイキングがめちゃくちゃバイキングじゃないよね、あれもね、
まあ、
バイキングって感じじゃないよ、
ね、けどでも美味しいんだよね。
美味しい。じゃあバイキングって海賊って意味じゃん。全然海賊じゃない。山賊だよと。
山賊だよね。
山賊ですよね。めちゃくちゃ平和だね。
平和な
食べ放題。
にも優しい。
本当に、なんか満腹なのに、なんか嫌な満腹じゃないんだよ。本当にいいもんいっぱい食べたなっていう感じで、その後あれ見て、まあちょっと、いや、見ちゃいけないもん見てしまったんだけど。
ったり。
あれちょっと、謎だよね。見てはいけないもん見てしまった。もしかしたら俺たちはもう次のそれになってしまうかもしれないと。もうあれがそのね、わしなりもない。リアルな、あのね、でもね、ちょっと、前回の夜に、肝試しと称して、実際何が怖かったかって、俺が寝て寝ながら運転してて、川崎が、ず
っと、城でめっちゃ
ドキドキしてたっていう、
ドキドキしてた。
中山街道深夜ツーリング。あれを気分で、ね、でちょっと考えたんだけど、気分でって、牛の福回りの発祥ですよ。ガチだから。やめとこうか。そう、ガチなの。貴船神社はガチなの。本当に牛の国参りの、もう、いわゆる、そうそう、発祥の地、モデルの地なんだけど。やりたいなとは思うんだけど、やめとこう。
やめとこう。でもさ、なんか俺たちのさ、そういう感じで行くんじゃないよ。なんか、倍、
あ、まあ、遠いすぎだからね。貴船神社に参拝に行くわけじゃないから。
そうですね。
怖いよ、道の真ん中に。何してんだよと。お前、見られたくねえんじゃねえのか、ちょっと思っちゃうけどね。お前何堂々と見られてんじゃねえよと。
だから
こっちがビビるよ。
ビビるの。そうだ
よ。お前もビビってるだろみたいな。
だからそうなるよね。
隠れてやりなさいよと。殺しに来てんじゃねえかと。
そう、ああいう人たち分かんなくなる。本当に人間なのかって思ってしまう。
ああ、それはね、
逆に俺
は、あ、そこまで考えると、あ、人間ってこう、はい、ここまで行ってしまう可能性があるんだと。よく言う、一番怖いのは人間だってね、あれね。
本当に人間なのって思ってしまうんだよ。
なるほど。そうね。と同時に、あ、自分もああなってしまうのかなって、ちょっと思うよね。
そうそうそう。
本当に人が憎い時にこうなってしまうのかな
って。こうなってしまうんだろうなって。
ありますね。まあ、夏はそんな感じだよ。その前に初夏があるんだよ。
初夏が一番なんかやばいんだ
よね。俺初夏が一番さ、
初夏の
いい、
まあ、さっきも話したけど、
いいんだもん、
ね、初夏のあのワクワク感は何なんだろうね。そうそうそう、
気温がやっぱ操作するんだろうね。手軽に外出れるからね。なんかあれだよね、なんかの青い光に集まってくるハエの気持ちがわかるよね。外出たくなフラーって出たくなっちゃう。バチってなんないけど、初夏をバチってなる。梅雨でバチッとされ
るん
だ。まだ同じ気持ちをするため
まだね、
土砂降りだと思う。はい、
かな、ね、なんかお前の部屋来た瞬間さ、
あ、
今回ね、ちょっとスタジオね、珍しくね、いつもなんか勝手にオレンジでやってるから。
そうなんだよ。あ、もうスタジオって言っちゃったからね、これ、うん、いつからスタジオだったらと、
突っ込む。
明日は多分川崎の家かもしれない。まあね、でもそのうちね、まあ、オープニングは歌おうみたいな、ちょっと話出てるじゃん。
なんか言ってるね。
で、オープニング以外にちょっと、俺が今ちょっといろいろ考えてるのよ。その、詩の方。で、まあ、本材料を作ってもらおうかなっていうのがあって、何をテーマにしようかなっていうのは、やっぱり、ここで掲げてる自由みたいなテーマにして、で、まあ、 俺が今一番やりたいのは川崎がラップでアテネがボーカルで
俺ラップは
ラップうまいじゃん。
いやうまいけど、
うまいけど
日本語のラップ
っぽさがある。あの、でももちろんだからそこ、だから今詰まってる。日本語でかけたら楽なんだけど、寒いの嫌だから。
そう、寒いの嫌
だから。ちゃんとやりたいのよ。ちゃんとやりたい。
日本語のラップってなんであんな寒いっちゃうの。
そうだよね。ちょっとこじつけた感じゃないけど、なんかあの、ダサさがある。
そうそう、なんか、英語だったらそれすんかっこ聞こえるんだけど、なんで日本語にするとこんなに
ラップ。使うツールが違えだろう。
こんなに、なんか、痛いって言ってなんだろうね。
なんかね、そう、武器と使い道が違う感がある。日本語っていうものはもっとなんていうのかな、流れるような感じの奥深しさみたいなのがあるのに、ラップみたいにバンバン行くとなんかね、
なんか
それこそね、そういうオタクがガンガン行っちゃったみたいになる
から、
ね、
なん
かそこは英語でやりたいなって。
どうせやるんだったら俺英語でさ、もう
英語で。でもちょっと完全英語じゃないよ。あのちょっと混ぜていく感じで、
だから
で何がやりたいかって、私がデスボイスとかそのスクリーム系をやると。でスクリーム系で何を言うかっていうと、お前なんかその社会の声をね、いわゆる私が社会の声をやります。もういわゆるもうそういう流されて生きなきゃ生きてけねえみたいな、そういうマイナスのことをガンガン言う。でアテネが社会ってのはこんなんなんだよみたいなのを言ってく。で俺がそういう悪口を言うと、お前諦めろ、川崎がラップでそんなことねえよってのを言うみたいな曲を作りたいの。
仕事中何暴走してた
の。もうね、もうそんな妄想ばかり。
あ、そんな妄想ばかりしてた。はい。
で、ポンザイモンがもうサブウォーカーでもそこアシストしてくれるってい
う。なるほど。なんか、勝手に進んでるね。
本当に進んでる。まあ、ほら、そう、進んで
る。進んでるっていうか、もうすぐ広がってるね。
いや、だから最近のスクリームをやりたいな。あれね、実はね、耳かきボイスって、耳かきボイスは必ずしもあれじゃないんだけど、ウィスパーボイスって知ってる？コソコソ声。ウィスパーボイスって言うんだけど、ウィスパーボイスとデスボイスってのはすごく関連性が大きいっていうのがすごく面白いんだよね。ウィスパーボイスって天使の声みたいな感じじゃん。デスボイスってもう悪魔の声じゃん。繋がってるの。
まあまあ、天使だもんね。
ウィスパーボイスをすごい大きい声出そうすると、デスボイスになる。
そうなの。
やっぱり天使っていうのが成長すると悪魔になると。裏話があるのかな。人間のその声という部分でそういう部分がやっぱ残ってるのかなと。
悪魔のように繊細、天使のように大胆っていうのがセリフよくない。あのキリンのって漫画
だ。キリンはそう
で、なんかバイクの乗り方はそうやって乗るんじゃない。バイクっていうのはな、悪魔のように繊細に、天使のように大胆みたいな。
そう、なんか、もう面白いけど、あれだよね。意味がよくわかんない。どういうこと？意味はない。
悪魔はなんか、繊細で。
繊細なの？
そう。で、みんな言うたから、
そうそう、逆だと思う。
逆だ。でも、悪魔は、繊細にコソコソと、物事を、悪ことを締めて、天使は大胆に、正義は大胆に、っていう感じじゃん。
まあもう結構、隕石降らしちゃったり、洪水起こしちゃったり。
その天使は大胆。
すごいです
よ。そういうことか。それがバイクの乗り方にどうつながるか知らないけど。なんかその言葉の意味は知る。バイクのつながり方は知らないけど。
どっちかっていうと仕事の仕方なんじゃねえかと。
そうそうそう。じゃあ、それが言いたかっただけです。
ああ、なるほど。そう。だからね、ウィスパーフォースはどっちかっていうと繊細。っていうのもね、ずっとあって。じゃあなんでやりたいかっていうと、バッチリ合ってんのよ、俺の中でパートが。バッチリパート分けできるのよ。この4人で1個になるな。
俺さ、1年くらいカラオケ行ってないんだけど。
あ、そんなの。だからラップでしょ。
俺急に歌えって言われた。
もうね、アテネとポンタイムは何とかしてくれると
思う。あいつらは何とかして
くれる。もう何とかしてくれる。もうあとはもう後ろでもう叫んで遊んでりゃいいんだよと思って。途中でなんか歌詞じゃないこと言っちゃおうかぐらいの。だってネスボイスだったら分かんないでしょ。みたいなのをね、頑張って。あとは、オープニングに歌詞をつけるとか。あとは、しつけづらいなぁと思って、何にしたらいいかって。もう小説の内容変わるみたいな話出てる。そう。
もうなんか、いいね、こんな熱を
広げ
みたいな、そんな感じでいいんじゃねえのみたいな。
そうそう。まあ多分そういう感じになる。合いの手入れようかなとかさ。ハモリアンどうしようかな。そしたら、4人もやれなって。
やれや。
一
一人でいいやね。
そうそう。ボンザイモンが3回ぐらいで別撮りで撮ってくれたら繋げられる。これからツーリング行くんですからね。あ、そうそう。で、メンテナンスだよね。
うん、そうなんだ。
立つ前の。
俺はしてるけど。いや、今日も、なんか昼間帰ってきて、もう入念に洗車してあげる。
洗車か。
いや、結構最近ずっとほったらけしちゃったもんね。久々に洗車したらさ、あ、こんなに、シートもすんごい磨いてあげたら、座り心地までこんなに違うっていうぐらいの綺麗で、入念にしてやった。
洗車がよく言うのは、片付けよりもメンテナンス。
そう、いつも俺が言うけど、洗車が一番のメンテナンス。
そう、直に触ってやる。
そうそう。
こうなってんだ、笑ってんだ、
ここ大丈夫かなって。
そういう感じだね。あと、まあ、オイル交換とブレーキパッドを私は交換するのに、今日はすぐ、あ、目覚ましでね、お母さんに。まあ、バイクとして、ね、自分のメンテナンスも自分は、目覚ましアマゾンで買おうかと。連休だからさ、アマゾン明日とかつくじゃん。いつもさ、連休じゃないからさ、1週間後って指定できないじゃん。
だから俺さ、通販するときは休みの夜にする。
休みの夜忘れて寝ちゃうんだよ。
休みの夜にして次の日来るように。かも次の休み
だから今日買ってっていう感じかな。はい、どうなんですか。全部紹介しちゃったよ。アニメの紹介もね、マイクの紹介もね、俺たちのことも話した
。俺たちのこと話した。
なんかあるかな。まあこんな感じですと。
はい、
そうだな。まあじゃあ早くエンディング入るか。
はい。ちょっと今とかいい感じなんか混ざってきてしま
った。
なんか
エンディング、
最近仕事の何かな、何かあったけど、そうそう、まあこれヘルメット、まあこれエンディング自然に入ってっていいけど、ヘルメットのさ、俺ステッカーを、
あ
っ、
っとバイクショップで売ってないの？
ああ
、加工コピーできるシールみ
たいな。バイクショップで売ってるのか。
ステッカー用シールみたいな。あ、あるんじゃない？見てみたら。
家電店で行ったらあるのかな。
ああ、あると思う、あると思う、あると思う。A4 ぐらいのやつの、あの、シールになってるやつ。で、あれ買って、で、もしあれだったら、それに、まあ、これはちょっとわかんないけど、例えば補強するのに、そのステッカーのシールの上に、まあなんか、まあ多分そのステッカー自体があれだけど、ラミネートじゃないけど、コーティング、その透明のシールみたいなパッて貼った、で、それを切り取って、剥がして貼ったらできるし、で、例えば、文字打つじゃん。で、文字打ってそれをサイとかさ、イラストレーターとかにコッペするじゃん。あとはもうそれを自分で、パコッとプラスとかやったら、それできるでしょ。それを、印刷できる、とりあえずそういうシートがある。あとそれ使えばできる。スキャナーもプリンターもあるでしょ。
あるね。
うん、画質とかはだからそれを多分、
でも俺のは漢字黒やけんさ、黒だけでいいけん、そんなに画質気にせんでも。
あ、だからあれじゃん、あんまり悪いやつにすると紙質とかになると、なんかあのあボツボツになるじゃん。
あ、なるほど。
そうならないようにはしないといけない。だからそれで例えばそういうイラストレーターとかで文字を一回打って、でイラストレーターにもう一回やって拡大するとボツボツってなってんじゃん。
あの
ボツボツをちょっと修正していけば多分なくなると思う。
頑張って。そのヘルメットにさ、なんかそろそろ俺毎回無地のヘルメットが白とか黒だけの、でなんか 1,2 年ぐらいしたらなんかそれ、そこにワンポイントをつけてなんか自分のものにしたいって感じの、はい、あっちゅうね。前はなんかファイヤーパターンを入れたけど、今回はなんか漢字を入れたいなと。
そろそろヘルメット買えなきゃな。
そう、お前そろそろヘルメット
を。俺今度買うとしたらどうしようか。あのなんかすごい、チャチくないんだけど、シンプルなヘルメットにしようかなと思って。あの、オフロードっぽい、なんか言ったらあの、スターウォーズとか出てきそうな。
ストームクルーパー、あれ？
もうなんか、ハンヘルじゃないよ。ハンヘルじゃないんだけど、こう、シンプルな、オフロードのヘルメットあるじゃん。
シンプル、ああ。
これだけみたいなヘルメット。
ある
ね。ああいうのにしようかな。もうね、で、もし、例えば、スピードのあるバイクに乗ったら買う。もうね、俺ね、もうジェベルでスピードを出すことをしない乗り方にしようかなと。
そうなの？
それこそ。
そう。
周りの景色を見ながら走るみたいな。
でもね、
あとはオフロード行くとかね。
普通のフルフェイスにしたら普通の俺みたいな感じ。
ジェベルで？
いやいや、ジェベルこれで、こういうのでもいいと思う。
ああ、そうかそう。
いや、なぜかというと、すべてにおいて快適と思う。
あ、まあでもそれはある。雨の日辛いから。
そう、雨の日。
だって時速100キロで水滴ぶつかってくんだもん。
そう、雨の日、冬の日、あの、で、ね、夏もなんだかんだで、結構その、いやなんかあの風とか入ってくれるというか、意外と快適で、なんか、やっぱ全てにおいて、高速道路もそうやけど、なんか、あ、なんか、あ、あ、あ、なんか、
あ、でもそうだね。
って思ったら、なんか俺、フルフェイスが一番、なんか、たどり着いてしまう。
そう考えるとそうだ
ね。まあ、一番安全やけど、俺もなんかね、一番まあ安全。安全。
なるほど、なるほど。
安全やけど。それに加えて、まあ、なんかやっぱり、フルフェイスかな、って思ってしまう。ましてや、もう、ハンヘルとか、こういうジェットヘルメットはちょっともう、つける気にもならん。なんか、これって快適すぎて。うん、
なるほど。俺やりたいんだけど、昨日も食べたの。
帽子。いや、わかるわかる。
ゴーゴーグル。
わかるよ。すごいやりたいんだけど、ね。やりたいけど、なんかあれは旅だけでいいかな
って。俺は、そうそう。だツーリング用、あ、ツーリング用としてね。
うん、ね、でも、なんだか、やっぱこれやね。これやっぱフルフェイスがなんか俺の中で一番しっくりくる。
なるほど。そうか。ステッカーね。
ステッカー。そろそろ。
そうだな。
お前も貼る？
まだわ。そばに買わないとね。買って、俺やるとしたらどうなんのかな。俺ね、あんまりね、ステッカーを貼るっていう、まあまあ、俺だからね、カスタムをあんましないからね。
そうそう
そう。そもそもそういうなんか性格というか、字のまま使ってしまうからね。そうだな。やるっつったら俺どうなるんだろう。俺だからもうそういうセンスがないからな。どうしようかな。やるとしたら、まあ、なんかね、気づく人にしか気づかないみたいになると思う。だから言ったら、川崎かなんかの商標みたいなのが右下なんだけど、鈴木ですみたいな。鈴木のヘルメット。 だから俺そういうことをすると思うんだよ俺。
あ、お前
デザインとして全体的に赤っこいじゃなくって、もう普通のヘルメットと3つでも分かるやつはおっってなるみたいな、
うん、
だからアハ体験しちゃうような
ヘルメット。なるほどね、脳活性化ぐらいの、ね、
俺多分そういうヘルメットになっちゃう、うん、変な暗号書いてあるみたいな。
変な暗号そう、前言ってたね。お前なんか俺が川崎重工って書きたいって言ったら、
あ、そうそうそう。それじゃなくて、ちょっと前ね、会社の
前の会社のなんか、目黒製作所みたいな。
めちゃめちゃして、なんか、目黒製作所が作ったヘルメットなんかと思ったら、そうじゃねえよ、みたいな。
あ、
こっちバイクのことを言ってんだよ、みたいな。俺と結構そういうめんどくさい感じだね。
めんどくさい感じ。もう暗号やもんね、お前の。暗号や
け。暗号な
の。お前のデザイン
そう。そうね、俺結構そういう感じかな。もう明らかに咲夜さん入れたいとかじゃない。
そうそうそう、俺もそうじゃないんだよな。
そうなんだよ。入れるとしたらそういう形で入れるになってしまうみたいな。
そうね。まあ暗号だよね、もう。
まあ398のなんか、それも398だけじゃなくて、もうちょっと減らないように俺は使いたくなる。
そうだね。
398いくらでもいるから。
いるからね。
398を中村大の文字列に当てはめて変換するみたいな。それぐらいじゃなきゃいけない。だけ音、影音、なんか、だから、みたいな。で、変更したらこうなるんです、みたいなのを知らなきゃいけない。で、それを素人でも解けるように仲間でも言うとかなきゃいけないぐらいの周到さがなきゃ、俺はちゃんとやりたくない。
めんどくせえ
な。そう、めんどくさいよ。小手先っていうね。あ、でも、そうだ、そうだ。お前、兄貴結婚するって言ったけど、お前はどうなの？
その話？
うん。
あ、俺？
うん。
あ、俺、うん、いつでもいいよ、俺は。その代わり、
うん。
福岡あの実家に、
あ、実家帰ってからなんだ。
いや実家帰ってからじゃなくても実家に連れていく。
ああそうかそうか、
うん、むしろ、
あ、でも俺思うのは、福岡県の女の子お前可愛いって言ったけど、俺も確かに可愛いんだと思うんで。
あ、そうなの。
福岡出身で京都来てる人はみんな可愛い。そう、とりあえず。
あ、
福岡にいる人はどうか知らないけど、長野出身は真ん中なんだよね。
でもなんだろうね、俺さいつも長野でさ夏に帰ってくるからどうか分からんけど、なんかさ可愛く思って
きて。そうそう。そう、まあ、わかるよ。
言いたいことはわかるよ。
だから、あれ、多分ね、世間一般からした評価そんな高くないのよ、
うん。
長野県にいるあの顔だから、ちょっと評価高い。
ああ、そうなんのかな。
長野らしい女の子みたいな。ちょっと田舎っぽいけど、でも、あの、北海道みたいな、ちょっと、すごいか、うん、野生的な感じじゃないんだよ、うん、長野県って。
田舎にポツンといるから、
そう。
会えるんだ。あれが、だから都会に京都の市場通りとかポンと行っても
さ、あ、そうそうそうなんだよ。
あれは長野の、ポツンといるから
なんだよ
って感じるんだよ、ね。
そう。長野ブランドなんだよ。
ブランド。ちょっと
ルイ・ヴィトンだから、あのデザインが許されるみたいな。
そんなこと言ったら、ちょっとあれ、なんか、ちょっといろいろクレームきそうだから、あんま言わないけど。そうなんだよね。
長野ブランドになんか乗っかってる。
乗っかってるんだね。
だからそう、だから2チャンネルのまとめであったんで、その比較してみたので、順位つけてみた。福岡が大体 A プラスかな、長野が B マイナスで、納得しちゃったんだよ。
あ、
でも確かに。
まあ確かに。
可愛いんだけど、でも B マイナスなの、評価は。
へ
え。あ、これあるなと思って。京都はね、そんな高くない。
ああ、京都はね。なんかみんな言うけど。
いや、うん、そう、みんな言うけど、って感じ。A マイナスぐらい。まあ、でも、長野と、バッと横に並ばれたら、京都の方が可愛いのかなと思うけど、でも、ブランドはないなと思う。
でも、そうそう、だけど、長野である京都の
子が、どっちかってい
うと長野にポンって置かれても、そんな、
そうそう。
こう、あってこなくて。
でも、逆に可哀想な京都ブランドがあるから。
そう。
京都イコール、舞妓さんってイメージがついちゃってるから、えっ、ってなってしまうな、都市を比べてしまう。やっぱ東北の子と福岡がなんか可愛いってのはあるね。
なんか福岡はね、本当前実家帰った時も、うん、博多駅行った時でもなんか、ああ、すごいなって、普通に可愛いんだよね。だからもう、めいっこじゃないわ、なんかその。
ああ、なんかあったね。
あ、なんだった
の？いるらしいね。
うちの親戚の兄貴の、親戚の、まあお兄さん、俺まあ30、だいぶ5、6ぐらい、ん何 ?40 かな後半ぐらいの、小学校5、6年、小学校4年生ぐらい、
うん、
女の子、めちゃくちゃ可愛いもんね。ああ、うん、ごめん、今のちょっとあの、
ここそういうこと、
そのカットしなくてもいいけど、ちょっとあの、そういうのじゃないよ、
うん。
そういうのじゃないけど、可愛いんだよ。
そうだな、
うん。そういう意味じゃないよ。いや、多分もうみんな、はいはい、こいつって言ってるけど、はい、そうですよ、はい。可愛いですよ、はい。
逆になんか、ある具体的に。タイプみたいな。
え？なんだろうね。
高校の時に俺付き合ってたの、ちょ、俺それも聞いてんの。
うん、
なんか、未だに信じられないぐらいだけどね。うん。うん、それは、 どうだった？どっちかっつうと誰でもいいじゃないけど、特にないの？
いや、なんだろうね。この年になるともうわかんない。タイプってさ、その毎回会社でもタイプって聞かれると、本当にさ、わかんなくなって。
うん、
で、まあ、一言で言うけど、俺付き合ってたから年下の女の子、後輩だった。
あ、そうだ。それもお前すごいね。
そう、後輩だったんだよ。うん。後輩だったんですよ。うん、で、あえて言うけど俺は、タイプは、もう今、例えばどんなタイプが好きですかって言われたら、あの、世話焼きの年下の女の子か、面倒見のいい年上のどっちかになってしまう。
逆にぶっ飛んでフランス人とかじゃないの？
で、そうそう、で、ぶっ飛んで、もう金髪の姉ちゃんってなってしまう。うん、
まあでも、ああ、でもそうだな。俺もそんな感じ。
そう。それぐらいになってしまう。だから、ただ普通、なんか俺も、俺いつも最近そう言っと。そんな、そういうなんか会社とか、そういうので、どんなタイプですか？
ぶっ飛んで金髪だよね。
川崎さん、どういうタイプですかって聞かれた。いや、もう、なんだろうね。この年になると分かんなくなる。まあでも、年下の、面倒見のいい年下の女の子が、世話焼きの年下の子か、面倒見のいい年上の女の子か、まあぶっ飛んで、あの、金髪の姉ちゃんかなって。
ね、
ってなってしまう。
で俺、フランス行って初めて、あ、この人になったら告白して振られるってリスクを負ってでもいいかなって思った。初めて思った。うん。写真一回見せたでしょ。
うん、見た。
一緒に撮った写真。あの子にだったら俺は、もう何されてもいいって思った。
何されても受けられたもん。
俺、もうそれぐらいのリスクを
考える
っていう、これが本能というのか、うん、これがこの、なんか、ルックスの凄さなんだろうなと。その女の子が実際どんなのか絶対わかんないじゃん、
うん、
家の中で何してるかわかんないじゃん、うん、どんな生活なのかみたいな、
なんかその容姿だけでなんかもう恋に落ち
恋というのかもうそこまでリスクを負ってでも手に入れたいという、
うん、
のがやっぱりいや本当の可愛いなんだろうなと、今まで俺が日本人に対してそういう感情を抱いてなかったらやっぱ可愛くないんだろうなって思ってしまう。
珍し
くだからでもその分日本人は本当に中身までいい人ってのは多いけどね。
ああまあそうやね。
そうそう、だから言ったらうんまあ言いちゃ悪いけどフランスの方はもう実際だからすごいかもしれないし、まあ話聞いてるとそうなわけじゃん。日本人がやっぱ一番そういうところ、
うん、
精神的な部分では人気があるわけで、世界的に、
うん、
日本人女性ってのはやっぱ一応モテるらしいのよ。
すごいね。
うん、尽くすから。
なるほどね、
うん、そういう意味ではそうなんだけど、だからナンパされるって言ったらそうかなと思って。
ああ
で、出会いって考えたらそれしかないじゃん。
もうそれしかないよね。
そう、それしかないんだよ。だからね、やっぱね、この時期ね、ウキウキはするけど、ぶっちゃけ俺たちが行動できないから、話すネタは無理やり持ってくるしかないんだよ、ね。
うん、はい、
す
みません。
そういうとこはあるよね。
あるよね。
うん、
どっからその辺出てきたか、俺がその、なんでもないです。もうなんでもないです。
なんでもない。でもね、これだけは言わせてもらうけどね。俺は別にね、いわゆる、彼女欲しいってやったらちょっと違うんだと。うん、お前の言う、ライデックスのあの感じとちょっと似てる。これやりてえってのがある。
そうそう。
その根っこには。でもそれはあるでしょ、
うん、
漫画とか読んで、あ、このシーンいいな、みたいな。
そうそうそう。
俺、それが根本にあるから。
そうそうそう。
そういう気持ちで、なんか、もう、なんかとりあえず寂しいから付き合いたいなとか。
そういうのじゃない。
そういうのじゃないと。ってのはね、分かってほしい。
ごめん、なんか俺たちもうすごい気持ち悪いだったよ。こんなこと言っても申し訳ないんだけど、
そうだね、
うん、でも分かるよね。ごめん
分かんのかな。いや、これは理解できない
してほしくない、
理解できないというかしてほしくないとか、そうそうそうそう、理解されないのがなんていうのいいよね。この普通の人たちには彼女いてほしいって思ったもんね。その中で俺がこういう立ち位置であるからこそちょっとあれがあるみたいなね。
ということでね、はい、ちょっと興味のない話をちょっと後半の方にしてしまう。
ただね、まあ、今回2本立てなんですよ実は。2本立てじゃないけどさ、うん、だからまあね、まあ、今回のラジオを聞いて途中で切ってもまだ次があるなんていうのかあの感じ。ビール飲んでるんですよ。チーズタルとカルパスがある的な感じですよ、うん、そうのちょっと口ちょっと飽きてきたなと思う前に軽くする。よかったらね、今回のラジオね、一日我慢してもらって。だいたい、だって2、3時間後にはさ、20人ぐらい来てくれたら、一日我慢してもらったら、良いことかなって。 それもまた同時で聞いてもらうと、もう中村の心境の変化です。楽しみ。今回はね、これで、ね、しておきましょう。またね、いろんなツーリングとかしたら、その時の話も、こうやって話していきたいと思います。
話探していきます。
はい。
走りに行って。
こういう感じにならないようにね、ぜひ話を探してきて。
探してきて
ます。でも、こういう話してほしくなかったらね、なんか話振ってもらったら、そうなっていくんで。はい。ということです。今回もお送りしました。